はい、今日は、マルコによる福音書1章29節から34節。どうですか皆さん、読んで聞いてみてね。今日起こった出来事って分かった？今日はそんな難しいこと書いてなかったよね。まず、先週の続きですよ。もちろんこれ先週起こったこと覚えてる？みんな、誰かの家に行った。先週は実はね、街道っていう、まあ、シナゴーグっていう話をしたんですけどね、まあ、今で言ったら教会みたいな、こういう建物みたいなね、そのイエス様、聖書の話を聞くための建物みたいなところがあって、そういうところです、ね、そういうところにイエス様行ったよねっていう話をして、でそこで何が起こったか先週みんな覚えてますか？悪霊を追い払った、追い出した、はい、その通り、ピンポンピンポン、そうなんですよ。で、悪霊を追い出した。そして悪霊っていうのは何のことやったか覚えてますか？みんな、悪魔よね、悪魔の手先ね、サタンよね、サタンと悪魔一緒です。サタンの手先、サタンの、言うことを聞いて、人々にいろんなちょっかいを出してくる、そして神様がやろうとしていることを全部邪魔してやろうとしている、そういう霊の存在がいるよっていう話をしましたね。でそういう霊に向かってイエス様がなんと、黙れ、ね、この人から出ていけって言ったらどうなった？出ていった。ピンポンピンポン、簡単やん。出ていった。え、何な、なんて
逃げた。
そう、逃げたんです。そうです。で逃げた。でしかも逃げる前に、この人なんか、この人じゃない、この悪霊さんはなんか言ったよね、イエス様に。なんて言ったか覚えとる？みんなね、なんて言ったか覚えとる？覚えてない？
なんか誰だとしてる
よ。ああ、お前何し来たんかって言ったよね。そうやろ、北九州の悪霊やったかどうか知らんけど、でも言ったよね、お前何し来たんか、俺のこと滅ぼし来たんやろうがって言ったやろ。でお前誰か知っとんぞって言ったって書いてあったよね、うん、神の聖者やろうがって言ったって書いてあった。神様から来た聖なるもの、つまり、神様から見て聖なるもの、それはもう神様しかおらんわけよ、ね、そうやろ。ちゅうことはイエス・キリストって神様、お前神様なんやろうが分かっとんぞってね。しかもビビっとったんよ。だって滅ぼし来たやろうが、キサン、まあ、キサンって言われたけど言ったんよね。そうでしょ。そう言っていろいろ言ったのに、イエス様から黙れ、ね、出ていけ、マイク殴らんでもいいんですけど、出ていけって言われて出ていくしかなかったっていうね。これは何を言いたいのかっていうと、イエス様は神様だから、たとえサタンの手先である悪霊とかそういうやつだったとしても、言うことを聞くんですよ、聞かざるを得ないんですよっていうね、そういう話が先週の話でございました。すごいよねこれ、これすごいよね。そうなんですよ。だからイエス様に、イエス様を信じとけば、たとえ悪霊とか悪魔であっても全然ビビることないよっていう話が先週の話だった。で今週はその続きで、そこの街道っていうところ、まあ、シナゴーグから出て、ある家に行ったんよね。今日誰の家やったかちょっとみんな分かったかな？そうそう、シモンとアンデレの家でした。シモンとアンデレって誰か分かる？みんな覚えてる？ペテロよね。シモンって実はペテロ、ペテロですよっていう話を前にした。そしてこの2人ってもともとは何をしよう、どんな仕事をしよったか知ったか覚えてる？漁師。お、コウ君すげえな。うわ、来た。ちょっと今聞いた、みんな。人を集める漁師になったね。最初は魚を取る漁師だったよね。そうね。でもイエス様から声かけられて、人を集める漁師、人を取る漁師になったよっていう話、この2人なんですよ。しかもこの2人はどんな関係ですか？
兄弟。
兄弟、イエーイ、oh yeah、兄弟なんですよ。だから、同じ家族よね、もちろん。で今日出てくる人、この家族の中のある人が出てくるんだけど、さあどんな人だったか分かりましたか？子供たちこれ分かった？みんなさ、姑ってなんか分かる？奥さんの
お母さん、
お母さんね、そうです。奥さんのお母さんのことを姑さんっていうんです。お姑さんっていうね。だからロッキーから見ればマーラのお母さん ね、マハラのお母さんがお姑さんになるんです。でこれで分かるのはシモン、ペテロね、ペテロっていうやつ、あこの人はこの人は結婚しとったよ ね、
ね、
面白くない？だってさ、姑さんがおるんやろ、ちゅうことはペテロに奥さんがおったわけよ。おお、これ考えたことは、あのね、これすごい面白いなと思うんだけど、聖書ってさ、なんかさらーって読んだら、ペテロの姑が高熱に揺らされとか言って、さらーって読んだらさ、あ、なんかへえ、そうなんやみたいな、姑さんみたいなね、そういう名前かなぐらい思ってしまう。でもそうじゃなくて、これどういうことかしたら、シモン、ペテロには奥さんがおったよ。しかも奥さんのお母さんも、一緒におって、それでこの時は病気でうんうん言いよったよっていう話なんですよ。だからすごいね、こうやってよく考えて読んでみるとすごいリアルに聖書の話っていうのが伝わってくるよね。でシモンってみんなどんなイメージ持っとったか知らんけど、ロッキーはなんか一人もんでやんちゃ坊主で、もうあの湖に出たら強がり言ってね、俺は何でも知っと、もう魚からもう朝飯前俺取ってきてやるよみたいな、ヒンヒンヒンみたいな感じで、こうそういうやつやったんかなとか思いよったんやけど、意外や意外、結婚してる人だったんですよ。奥さんがおった、ね、そして今日出てきたこの姑さんも、イエス様のこの話に登場するんやけど、まあ面白いよね。イエス様の弟子たち何人おったかみんな知ってますか？12人よね。12人おった中で奥さんの話が出てくるのってこのペテロだけなんじゃないかなと思うんですよ、多分ね。
奥さんの話出てこない、
だ奥さんっていうか、まあ奥さんのヒントね、奥さんの手がかりが出てくる、奥さんの話は出てきてないです、ここにはね。でも姑がおるってことは奥さんがおるってことやからね。そうだ、すごい面白いなと思ってね、弟子たちってみんな独身やなかった、一人もんじゃなかったんって、そういうイメージ勝手に持ってしまってたんだけど、実はそうじゃなくて、ペテロっていうのは、奥さんを置いてイエス様についていたのかなとかね、こういろいろ考えることができるんですよ。だからね、あのすごいこう、なんていうの、聖書とか読むときに勝手にできてしまったイメージっていうのをいつもね、ちょっと置いといて、よく書いてあることを読んでみるっていうのも、これやっぱ大事やなっていうのをまた今日もね、思わされましたね。面白いです。で、今日のこの、問題のお姑さん、どんな状態だったかっていうのも書いてあったよね。高熱にうなされて、ああきつい、ああきつい、ああって言って、寝てもう起き上がることもできんぐらいめちゃくちゃきつい状態やったって書いてるね。でそれを見たイエス様はどうしましたか？なんだ大変やね、寝ときって言った？
いや
違うろ、どうした？
治療、
あ治療した、癒した、
手を取って
起こしたって書いてあります。聖書の通り読むとそうですね。聖書の通り読むと手を取って起こしたって。イエス様手を取ってくれます。ちょっとこれどうよ、みんな、イエス様から手を握ってもらう、うわう、みんな手を握るとか言ったさ、どんな感じがする？恥ずかしい、それとも嬉しい？安心、嬉しいよね。嬉しいんですよ。手を握るってめちゃくちゃ嬉しいことやんね。そうですね。ロッキーのね、育った家はよく手を握って、手を握るっていうよりも、あの体のどっかを捕まえて歩くっていうことをよくやってました。なんでか、なんでか分かる？みんな、ロッキーの家の家族ね、目が悪い人が多いんですよね。お人が多いって、そんなでかい家族なんかみたいな。ロッキーのお父さん全然目が見えない、ね、全然目が見えないですよ、皆さん分かる？でお母さんは、目が両方見えるけどあんまり見えない、ほとんどロッキーと同じぐらいか、それぐらいしか見えない。でロッキー兄貴が一人いるんですけど、兄貴も片目しか見えてなくて、しかもロッキーと同じぐらいしか見えてなかった。でも二十歳ぐらい大学生の時に病気をして、今全然目が見えないです。そういう家だったから、どっかに行ったりする時にみんなどうやって一緒に行くと思う？ね、そうなんよ、手をね、つなが、でも手をつないで歩くと案外歩きにくいんです。なのでどうするかっていうと、はい、知ってる人、
は
あ、あーかいかい、じゃあ教えて。
いやいや、
なんで
教えて、はい、
あげるよっていう
か、じゃあ
嫌
だとか言ってますけど、
これ
うん、
杖を使ってね、
杖を使って歩く、うん、一人で歩くときは杖使って歩くよね。こうやって目の前どうなっとうかなってこう探りながら歩いていく。で、じゃあ一緒に誰かと一緒に行くときどうするか知っとる？
肩
を揉む。違うね。肩に手を置いてね、目の見える人が前を歩いて、その人の肩に手を置いて歩くとかね。だからこう触れる、肩に触れるね、触れるんですよ。で、触れるっていうことは触るっていうことよね、もちろん。で、触るっていうのは大事なことなんです。これ人間にとってめちゃくちゃ大事なことで、特に病気の人、困ってる人、この人たちに触るっていうことで、あなたのことを私はちゃんと思ってるんですよ、考えてるんですよ、あなたのことをいつも気にかけてるんですよ、大事な人なんですよ、早く良くなってほしいんですよ、痛い思いが少しでもね和らいでほしいなと思ってるんですよっていう、いろんな思いを伝えることができるわけよ。だから触るっていうことは本当はめちゃくちゃ大事で、めちゃくちゃ嬉しいことなんですよね。でも今触るって言ったらちょっと変なイメージ持ってる人がいるかもしれません、ね、そう触るとかやらしいんやないとかさ、そういう思いがあったりするかもしれない。で、そういう場合も実際あるよね、今俺たちが住んでる世の中、ね、で、そういうのは何でかっていうと、やっぱり間違った思いで相手のことを触ってしまう。これはダメよね、これダメやろね、本当にダメです。花が行ってる学校からよく不審者情報っていうのが来てですね、こんなことがありましたとかね、時々ね、腕を触られたとかあります。でもそれは本当に良くないことね。なんでかっていうと、触る、なんで触るのかっていう、それが全然違うから全然違うね。だから間違った思いで、自分がただ触りたい、なんかどうか興味があるとか、あ、これなんかへーとか思いながら触るっていうのは全然意味が違うよっていう話。そうじゃなくて、今日イエス様はこのシモン・ペテロのお姑さんの手を取って、手を握って、そして起こしてあげたって書いてあったね。つまり触ったんですよ。でもイエス様が触ったのは何でかっていうと、私と一緒に生きていこうやっていう意味で触ってくれた。私の命を受け取ってくださいよ、私は命を与えるために来たんですよね。それを分かってもらうために手を取った。そして実際に起こした。そして起こしたら、ただうーきつーって言って起き上がっただけではなくて、この人どうなったの？治ったやろ。すごくね、すごくね。普通俺たちが風邪ひいて寝込んで、うわきつー、熱が、うわきつー、もうあーきついって言って寝とった時に、お母さんが起こしに来てくれてね、例えばお母さんが手を取って起こしてくれたら、はい、ちょっとリンゴ吸ってやったけん食べなさいとか言ってね、あのリンゴ吸ったの美味しいでしょ皆さんね、あれめちゃくちゃ美味しいよ、喉通る、やーらんこれ、うわーみたいな、めちゃくちゃ嬉しい。でもそれだけで治るかっていうと、そうはいかない。でもイエス様がこの人の手を取って起こしてあげた時に、なんとこの人はその瞬間に完全に治ったっていうことが分かります。そういうふうには書いてない。でもどうして分かるかっていうと、みんなどうして分かる？
食事の用意
しだしたってさ、今までよ、熱が高くて寝込んどった人がさ、いきなり起きて食事の用意がすぐできるか？普通できんやろ。ああもうきつかったって言って、一時ボーっと座ってね、あなんかまだちょっと目がクラクラするとかね、いう感じですよ普通だったら。なのにこの人はイエス様から手を取ってもらって起こしてもらった瞬間から、もうさっきまでの熱が嘘やったみたいにバーンって元気になってね、よくゲームやってると出てきますね、なんとかかんとは、100% HP が回復した、あのね、紫の光の輪がズーンとか出てからですね、もう回復する。そしたら今までね、HP1 とかでもうすぐもう一回やられたら死ぬとかなっとったのに、いきなり元気になってもうフルね、でももう相当強くなったですよ。もうなんかあんな感じかなと思って、だからこのお姑さん今まであきついって言ったのに、いきなり元気になって、あんたたちなんみんなで突っ立ってから人のことばっかり見て、ちょっとごめんけど抜いて、私ちょっとおいしいもん作ってくるけんそこどいてとか言って、いきなり元気になったんやねんかなって。ね、そういう感じですよ。イエス様に出会う時にこういうことも起こるんだっていうことね。イエス様はどんな病気よりも強いよっていうこと。イエス様は自然の法則、 法則ってわかるかな、自然にな、自然に生きとったらこうなるやろっていう、そういうこうそういう力とかからとかよりも強いっていうことで今日も見せてくれました。でその頃になると、人がいっぱい集まっとったって、すごくないこれ、またカペナウム中の人が集まってきとったって。ペテロの家ってどんだけでかかったのか小さかったのか知りませんけど、で人がよ、ブワーッ、例えば戸端中の人がさ、この家の前に集まったらどうなる？やばいね、帰られんくなるよね、ね、ぎゅうぎゅうになるよね、ね、牛が来てなくてもぎゅうぎゅうになるよね、わかる？ね、で、とにかく街中の人が、じゃあ俺もあの病気の家族がおるけんちょっと連れてきていいやろかとか、いや実は私もずっと病気で苦しんどんやけどイエス様に会いたいんやけどいいやろかとか、そんなんやってブワーって集まってきたってことよね。イエス様治してくれるんやってすごいことになりました。で今日はさらっと書いてあったけど、イエス様は他にもたくさん病気の人を治してあげましたよとか、それから悪霊を追い出してあげましたよとか書いてあったよね。でこの2つのことっていうのは、人の力ではどうしようもできないこととか、ね、自然の力で生きてる人は逆らえないこととか、それから神様を信じない人、いや神様信じててもなんかわからんけど悪霊にちょっと影響されてしまってコントロールされてしまってる人とかを治すことができるんだっていうことを言ってるね、イエス様。すごいことですよ。イエス様にはこういう力があるっていうね、すごいね。これでまさにイエス様はただの人間じゃないなっていうのがわかるよね。だって神様じゃなければこんなことはできないですよ、できない。でもイエス様はそれをやってのけてくれるよっていうことがはっきり書いてある。そして面白いことに最後のところで今日もう一回書いてあったよね、悪霊に物を言うことを許さなかった、お前喋ったらいかんって言って物を言わせなかった。で最後に悪霊がなんて書いてあった、でしょ、悪霊がイエス様のことがこいつ何者なんかっていうのをちゃんと知っとったってもう一回書いてあるよね。この前も出てきたでしょ、お前のこと知っとんぞっていうやつおったやん、ね、で今回も悪霊がイエス様は誰なんかっていうのを知っとった、だからイエス様がお前喋ったらつまらんって言って命じたらもうその通りにするしかなかった、その通りにしかできなかったっていうことが今日書いてあるんですよ、ね、だからイエス様の、言葉には力があるぞっていうのをね今日みんな分かってくれるんじゃないかな。しかもそれは自然の法則に対しても力がある。そしてたとえイエス様に歯向かってイエス様の計画邪魔してやろうと思っていろいろいろいろ、人とかにちょっかいを出してくるこの悪霊に対しても力があるよっていうことを今日の箇所ではっきり分かるんやねんかなって思います。だからみんなね困った時、そして本当に体がどうかある時とかね、そういう時はイエス様に声かけてイエス様にどうにかしてくださいって祈ることができるんですよ。そしてイエス様はそれをどうにでもできる力があるんですよっていうことをねいつも覚えておいてください、ね、で最後に一つ言いたいのは、病気のあることもちろん素晴らしいんです、悪霊が出ていくことも素晴らしいんです、でもイエス様が一番やりに来たこと、それは何かっていうと何だと思う、みんな病気を治すことと思う、違う、
罪を許す、
うん、なんて言った、なんか言いかけた、
神様のことを伝える、
そうやろ、神様のことを伝えることやろ、で神様が一番伝えたかったことって何なのかって言ったら、このイエス・キリストが来たことによってあなたの永遠がね生きるに変わるんですよ。今までは肉体が死んだら死にっぱなし、つまり永遠も死にっぱなしだったんですよ。でもイエス・キリスト来てくれたことによって肉体は確かにいつか死んでいく、たとえ病気が今治ったとしても何年か経ったらまた病気になって死ぬかもしれん、いや死ぬ、いつか死ぬ、絶対人は死ぬ、だけど永遠に生きる魂はどうなるのかっていうと生きていくことになるんですよって、 これをイエス様一番伝えに来たし、それを実際に実現するために来たよっていうのを覚えておきたいと思う。だから今病気って本当に苦しいですね。苦しいんだけど、もっとそれより大事なことは何なのかっていうと、永遠を自分はどう過ごすのか、これですね。永遠をどう過ごすのか、イエス様を信じてイエス様と一緒に永遠をイエス様のすぐそばで過ごしていくのか、それともイエス様を信じずにね、俺は知らん、俺好きなこと生きていくって言って、で気がついたら肉体が死んでしまっていて、そしてイエス様からはもうかけ離れたところで苦しみの中で過ごしていくのか、これどっちにするって聖書は問いかけてくれる。いつも問いかけています。俺たちはそれに答えていかんときに、だって作り主やけね。そう、みんな一人一人これは答えをちゃんと出していかなきゃ、ね、でもイエス様は私のところにおいでっていつも声かけてくれます。そしてあなたのことを気にしてるんですよ、大事に思ってるんですよ、ほらきついんだったら一緒に生きていこう、手を取って起こしてくれるよ、ね、そういうふうにイエス様は俺たちをいつも優しく待っていてくれます。そしていつも優しく働きかけてくれます。ね、明日から始まる1週間もこのイエス様とどんなことが起こってもね、一緒に生きていけたらと思います。最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日もまた聖書のこの話を通してイエス様のことを知ることができました。俺たちは病気になります。いつかは死んでいきます。本当にこれはみんな絶対にそうなることです。でもイエス様はそんな俺たちの永遠を気にしてくれています。確かにこの世ではいろんな苦しみがある。でもイエス様が一番伝えたいこと、それは永遠に私と一緒に生きることが用意されていますよ、あなたも一緒に来ませんかっていう、まさにそれです。そしてイエス様が本当に神様の、ね、一部であるということを見せる、分からせてくれるために、今日はこのシモンのお姑さんを治してあげるっていうことを見ました。イエス様が神様なんだということを今日もまた確認することができてありがとうございます。俺たちが賛美しているあのイエス様、俺たちが主とか救い主とか言ってるあのイエス様は神様なんだ。この宇宙の作り主であり、俺たち一人一人の命の作り主であり、そして俺たちをデザインして計画して今も生かしてくれているまさにその存在なんだということをいつも覚えていくことができるように、そしてこのイエス様が一緒におってくれるんやんということをいつも本当に体験していくことができるように俺たちを助けてください。明日から始まる1週間もみんなのいろんな問題とかいろんな悩みとかいろんな心配を超えてイエス様が祝福で溢れさせてくれますように心からお祈りします。この今日のメッセージ、イエス様からの言葉を心から感謝してイエス様を信じながらイエス様の名前でお祈りしてます。
アメン。ありがとうございました。